はい、こんにちは。佐大臣光永です。実家の熊本に戻っております。今関西空港から熊本へ直通の便はないので、関西空港から福岡空港で降りてバスで熊本に向かいました。福岡空港いつ行っても驚くんですよ。何があって、街中に空港があるので着陸する寸前まで街なんですね。だからビルのてっぺんに飛行機の腹がぶつかりやしないかとハラハラしました。あら、音もうるさいと思いますよ。住んでいらっしゃる方は大変だなと思います。日露戦争について連続して語っております。前回は満州で戦われた国交大の海戦、宝天の海戦について語りました。いずれも日本側勝利に終わりましたが、兵力物資に余裕がなく、ロシア軍も追撃することができませんでした。一方、ロジェストウェンスキー率いるバルチック艦隊が対馬海峡を通過線としていました。1905年5月26日、連合艦隊はバルチック艦隊が上海郊外のウースンにあるとの情報をつかみます。翌27日操業、哨戒任務についていた仮想巡洋艦信濃丸が五島列島白瀬島の西北40海里でバルチック艦隊を発見。午前4時50分、全艦艇に連絡。敵第二艦隊ミュ。この第一報は対馬の麻生湾にあった第三艦隊の厳島を経由して、韓国の鎮海湾にあった戦艦ミカサの東郷平八郎司令長官に無線電信で伝えられました。午前5時5分でした。東郷平八郎司令長官は東京の大本営に全艦出撃を報告します。敵艦隊ミュとの警報に接し、連合艦隊は直ちに出動し、これを撃滅戦とす。本日天気晴朗なれども波高し。午前6時、戦艦ミカサを先頭に連合艦隊44隻が鎮海湾を出撃。東郷平八郎司令長官は黄海海戦でロシア艦隊を逃がした失敗を繰り返すまいと、今回は我が方を危険にさらしてでもバルチック艦隊を絶滅させる覚悟でした。11時55分、各艦では早めの昼食を済ませると、総員を甲板などに集合させ、艦長がロシア艦隊の艦名、陣形などを説明し、訓示を行いました。連合艦隊はバルチック艦隊との接触海域を沖ノ島付近と想定して進みました。機関ミカサ以下単重陣一列渋滞で南西に航路を取ります。13時39分、機関ミカサの艦橋にいた東郷平八郎司令長官の双眼鏡がバルチック艦隊の姿を捉えました。バルチック艦隊はほぼ真正面に2列重陣で北東に航行していました。この時点で飛騨の距離1万1000メートル以上、海上のもやのため艦名までは見えませんでした。13時40分、機関ミカサ以下の連合艦隊は1列重陣で航路を北西に取り、一旦バルチック艦隊の航路から離れる動きを取ります。これは最終的にバルチック艦隊と並行し、できる限り長い間バルチック艦隊の横っ腹に砲撃を浴びせかけるための布石でした。13時53分、ミカサのマストに信号機を翻します。上から時計回りに黄色、青、赤、黒に塗り分けられた Z 機です。1805年トラファルガー海戦におけるネルソン提督の信号に習い、広告の後輩この一戦にあり、各員一層奮励努力せよと信号しました。13時55分、連合艦隊は航路を北西から西へ変更。ミカサの南約1万メートルに2列になって進むバルチック艦隊の戦闘艦右翼スワロフ、左翼オスラビアの姿が確認されました。14時2分、西から南西へ航路変更。この時点で連合艦隊は南西へ、バルチック艦隊は北東へ進んでいます。このまま行けば日露の艦隊はすれ違い、あとは距離が離れていく一方です。ロシア側は考えたでしょう。締めた、多少の戦果は交えるにしてもこのままウラジオストークまで逃げ切れると、そう考えさせることが東郷平八郎司令長官の狙いでもあったでしょう。14時5分、東郷平八郎司令長官の右手がさっと左に半円を描きます。すかさず加藤友三郎参謀長が、艦長取りかじ一杯 と伝え、西から東南東に取り返し140度の左旋回を行います。前代未聞の敵前回答、いわゆる統合ターンです。この時バルチック艦隊の旗艦スワロフは南8000メートルに迫っていました。バルチック艦隊は2列重陣となり、右翼がスワロフ、アレクサンドル、ボロジノ、アリオールの第一戦艦隊、左翼がオスラビア、シソイ・ヴェリキー、ナワリン、アドミラル・ナヒモフの第二戦艦隊。第二戦艦隊の後ろをニコライ一世、アブラクシン、セニャーウィン、ウシャコフの第三戦艦隊が続いていましたが、スワロフ以下の右翼第一戦艦隊が左翼第二第三戦艦隊の前に進み出て一列重陣を作ろうとしていたところでした。14時7分一斉回答を済ませた連合艦隊は東北東に航路を定めます。距離8000。この時バルチック艦隊左翼先頭のオスラビアが砲撃を開始。日本側はしかしまだ待ちました。14時10分ミカサがバルチック艦隊旗艦スワロフに一斉射撃を開始。距離6400メートル。はじめ右舷の6インチ砲で、次いで12インチ主砲で砲撃しました。日本側は戦艦というものは簡単には沈まないこと、砲撃により戦艦を沈めるには標的を絞ってできる限り長い間集中砲火を浴びせなければならないことをよく知っていました。そのためには自軍の損害を度外視して平行線に持ち込むほかありませんでした。連合艦隊が一旦バルチック艦隊の航路から外れ西へ向かうと見せかけたのも、バルチック艦隊を西や南に逃がさず、そのまま東北東に直進させて平行線に持ち込むための布石でした。14時18分、連合艦隊とバルチック艦隊はほぼ平行する形となりました。連合艦隊は5400メートルから5800メートルの距離から距離が離れると4000メートルの距離まで迫っては砲撃を繰り返しました。三笠、四季島、富士以下の第一戦隊は右翼戦闘艦スワロフに、出雲、東、常磐以下の第二戦隊は左翼戦闘艦オスラビアに的を絞って砲撃を繰り返しました。スワロフは左舷に集中砲火を浴びて黒煙を上げました。オスラビアからも炎が上がりました。ロシア艦隊は混乱状態に陥り、次々と炎を上げました。旗艦スワロフは火事を破壊され、操作不能に陥りました。ロジェストウェンスキーは頭部を負傷し、開戦30分にして前後不覚に陥り、駆逐艦ブイヌイに移されます。バルチック艦隊は速力・性能の異なる寄せ集めの艦隊であり、これらが単重陣をなして進むとき、最も足の遅い船に合わせるほかありませんでした。しかも延べ3万キロ7ヶ月の航海を経て将兵は疲れ切っていました。船の整備も不十分でした。一方連合艦隊は各艦の性能が揃っており、整備点検も万全でした。将兵も十分に訓練もして士気は高く保っていました。そのため持てる力を最大限に発揮できたことが勝利につながりました。15時6分、スワロフが列外に脱落。15時7分、オスラビア沈没。ロジェストウェンスキー中将は駆逐艦ブイヌイに収容されていましたが、ブイヌイは石炭が欠乏し、機関部にも損傷があるため、ウラジオストークまでたどり着くことはできないと判断し、ベドウィに移されます。しかしそのベドウィも午後4時45分、駆逐艦カゲロウとサザナミに追われ、白旗を上げて降伏しました。スワロフに代わって戦闘艦となったアレクサンドル3世は炎上して18時ごろ列外に脱落。続いて戦闘艦となったボロジノも炎上。19時23分沈没。脱落して炎上するロシア艦には連合艦隊の第3、第4、第5、第6艦隊の巡洋艦が攻撃を続けました。19時20分スワロフ撃沈。19時30分ごろ脱落していたアレクサンドル3世の沈没を確認。バルチック艦隊の新鋭戦艦5隻のうち、スワロフ、オスラビア、アレクサンドル3世、ボロジノが沈没し、残るはアリオール1隻となり、戦いの帰数はほぼ決しました。19時30分、東郷司令長官は各戦隊へ戦闘中止と、うつ領島への集結を命じ、 駆逐隊、水雷隊に対しては残存艦隊への夜襲を命じました。バルチック艦隊側はロジェストウェンスキーに代わって第三戦艦隊司令官のネボガトフ少将が指揮権を引き継ぎ、残存艦隊実績をまとめてウラジオストークへの脱出を図ります。しかし19時30分以降、連合艦隊駆逐隊水雷隊による魚雷攻撃を受け、戦艦ナワリンが沈没、戦艦シソイ・ウェリキー、巡洋艦ナヒモフとモノマフも大損害を受け、翌28日沈没しました。5月28日早朝、ネボガトフ艦隊は機関ニコライ1世と戦艦アリオール、装甲解剖艦アブラクシン、セニャーウィン、巡洋艦イズムルードの5隻でウラジオストークへ向けて北上していました。5時50分、警戒中の連合艦隊第5戦隊がこれを発見、無線で東郷司令長官に連絡、第4戦隊第6戦隊も加わり、第1、第2戦隊の到着まで接触を続けます。6時5分、連合艦隊第1、第2戦隊が南下を開始。9時38分、機関ミカサがネボガトフ艦隊を発見。10時24分、先行していた第2艦隊が砲撃を開始。10時40分、ミカサ以下の第1戦隊も砲撃を開始。しかし、ロシア側は巡洋艦イズムルードが単独で脱出したほかは抵抗せず、10時43分、我降伏すの万国旗を掲げたため、日本側は砲撃を停止しました。11時53分、秋山実之参謀らが日本側の軍師として機関ニコライ1世に赴き、降伏条件について協議しました。その後、13時37分、秋山参謀らが引き返すのにネボガトフ少将は同行し、機関ミカサを訪れ、降伏手続きを行いました。ロシア側の4隻、ニコライ1世、アリオール、アブラクシン、セニャーウィンは佐世保港まで開港され、乗組員は捕虜になりました。バルチック艦隊38隻のうち、戦艦8隻は全滅。逃げ延びたのは巡洋艦5隻、うち1隻は座礁後自爆、駆逐艦3隻、特務艦3隻だけでした。対する日本側の損害は水雷艇3隻でした。日本側の死傷者700人弱、ロシア側死傷者5000人余り、捕虜6106人と記録されます。1905年5月27日、28日の2日間にわたった日本海海戦は、こうして日本側の圧勝に終わりました。次回、日露戦争8、最終回です。ポーツマス条約に続きます。発売中です。日本の歴史、幕末の動乱。嘉永6年1853年ペリー来航から慶応4年1868年鳥羽伏見の戦いまで、日本の歴史11、明治維新の光と影、慶応4年1868年江戸城開城から明治10年1877年西南戦争まで、幕末から明治にかけての歴史を楽しみながら学べます。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。